15章を1節から8節までね。私は奇数節を読みますので、皆さん偶数節を読みください。黙示録15章1節、また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。
私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾事を手にして、このガラスの海のほとりに立っていた。
彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、
主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえない者があるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。
その後また私は見た。天にある証の幕屋の聖女が開いた。
そしてその聖女から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていた。
また四つの生き物の一つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。
聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。
はい、そうですね。黙示録をずっと、見ておるわけですけれども、今日の箇所はですね、七つの鉢の裁きの準備といいますかね、16章に七つの鉢の裁きというのがあるわけですけども、ヨハネの黙示録はずっと話してますようにですね、この1世紀のローマ帝国の時代のですね、このキリスト教会、迫害の中にあるキリスト教会に宛てられた、手紙であり、ね、そのことを、下絵に しながらですね、この歴史上の、クリスチャンの苦難、そしてまた終末のですね、神様の最終的な、裁きについてね、の事柄が、この何重にも重なる絵のようにね、この語られていると言いますか、そしてここまででもですね、裁きでもこの七つの封印、七つのラッパ、七つの金の鉢とね、いう感じですね、この裁きの、レベル、内容ですね、徹底性と言いますか、それがこう螺旋階段のように、似たような感じの内容でこう何重にもね深められていくというね、そういうこの、構成になっているということですね。このその一つの封印ラッパ金の鉢というその描写においても、序論といいますか、準備場面があってですね、挿入があったり、そういう面でこう、オペラといいますか、第一幕、第二幕、第三幕で挿入があり、この序幕がありというね、何かそういうこの、非常に今日的な、この のドラマの展開という感じがしますね。一節からまあ見ていきますけどもまた私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見たと、ね、ヨハネはパトモス島ですね、離れ島でですね、このおそらく島流しにあったんでしょうか、その中でですね、本当にこう幻を見るというね、まあ、パウロもローマの牢獄でたくさんの手紙を書きましたけども、まあ、ヨハネも本当に素晴らしいこの黙示録を書きましたね。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていたと、ね、最後の、ね、この災害、ね、まあ、最終的にはこの最後の審判がね、この登場してくるわけですけども、まあ、それに至るですね、中でですね、まあ、患難災害があるとね、神の激しい怒りはここに極まるのであるとね、この極まるという言葉は別の意味ではですね、目的を達するのであるというふうな、まあ、意味もあるということですね。まあ、そういう面でこう、まあ、神様はこの神様を信じてね、イエス様を信じてこの救いに入れられるとともにですね、同時にこの神様のこの裁きもまたあるというね、まあ、恋に表裏があるようにですね、神様の二重のですね、この、まあ、働きがあるということですね。で、この、まあ、七つの災害、ね、七つの金の鉢と、まあ、ありますけども、まあ、この展開は16章にあるわけですけども、まあ、その内容はですね、まあ、本当にこの、エジプトにおけるですね、イスラエルの民の十の、まあ、災難といいますかね、この災い、とその中における救いとねをですね、この背景にですね書かれているということが言えると思います。まあ、2節から4節まで見ていきますとですね、私は火の混じったガラスの海のようなものを見たと、ね、火の混じったガラスの海ね、この火は神様のですね、まあ、怒りと裁き、ね、まあ、十字架というのは両面がありますよね、本当に、この神様の愛と、またこの許し、でまたですね、逆の面ではですね、御子の上に下された神様の罪に対する怒りと裁きがね、そこに下ったと、ね、それがですね、終末の中においてね、この、その原則がですね、展開していると。ガラスの海のようなものを見た、ね、この天にはですね、この天井には水晶の海があるとのようなものがあると書かれているわけですけども、地上ではですね、この今から2500年ほど前にですね、エジプトで迫害の中にあった神の民がこの患難の中でですね、守られて、銃の災いの中で守られてですね、そして、航海をですね、この渡るというその出来事がありましたけども、それと同じようにですね、この歴史の中の神の民は、またこの終末における神の民はですね、殉教ね、を通してね、この海を天の海を渡るということですね。獣とその像、その名を示す数字に打ち勝った人々ね。これまで見てきてましたようにですね、この獣のようなですね、この世の性質、罪の性質はですね、人々に不道徳や偶像礼拝、またこの皇帝崇拝、そういうようなものです。不貧困を要求してね、そしてそれにこう従うものはですね、豊かになれますけども、しかしですね、この神様に真実を尽くしね、忠誠を尽くしたものはね、本当に迫害の中にある、そしてまたあるものは命を落とすとね、いうことが書いてあります。しかしですね、そういう形でですね、この勝利を収めると、ね、 地上の勝利はですね、生きている時にこの何て言いますか、豊かになったり、何かこう相手を踏みつけたら勝利ですけども、神の民の勝利はですね、まさしく何かその性質において反対と言いますかね、本当にこうへり下って、そしてこの十字架の子羊のような扱いを受けてね、そしてこのその中でですね、この殉教を通して勝利を収めるというね、そういう人たちがですね、この天に、迎え入れられてね、ガラスの海のほとりに立っていたとね、天井の水晶のですね、できた海のね、ほとりに立っていた。それはですね、この出エジプトの時に神の民がですね、十の災いの中でですね、いつも守られた。患難の中でいつも神様がね、区別してね、彼らの上には災いは下らなかったとこう書いてありますね。だからこの神の民はですね、神様からのですね、この災いといいますか、裁きはからは保護されるというね、ことですね。しかし神の民はこの神様に敵対するね、そのような人たちからはですね、迫害を受けるというね、この二面性がありますね。そしてこの出エジプトの時に、イスラエルの民が紅海をですね、この乾いた地を渡るように渡った、渡ってですね、そして紅海の反対側でね、この3節、彼ら神のしもべモーゼの歌と子羊の歌を歌っていったとね、本当にこの神様に対するね、こう本当に賛美を捧げた、ね、もう海のそばでですね、もう絶望的な軍勢に囲まれて全滅する状況の中でですね、この海が分けられて、そしてこの航海を渡ることができたですね。本当にまあ地上でですね、一世紀の教会も患難の中にあってね、もう絶望的なこの迫害の中にありましたけれども、しかし彼らはですね、この乾いた地を渡るようにね、ガラスの海を渡って、そして天に至ると、ね、そして天井でですね、このガラスの海のほとりに立ってですね、モーゼの歌と子羊の歌を歌う、ね、あなたの御業は偉大であり、ね、万物の支配者である神、あなたの道は正しく真実ですね。本当に神様の道は正しく真実ね、本当にですね、この神様の道、それはね、水の壁でですね、この切り開かれたね、乾いた地を行くようにですね、この海を渡る、そのような道であるね、しかしですね、この主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうかとね、ただあなただけが聖なる方ですね、神様は清い方ですね、ですからですね、この神様に唾吐くような偶像礼拝、獣を礼拝するようなもの、不道徳に走るもの、不貧困に走るものね、そういうものに対してはね、あなたの正しい裁きが明らかにされるね、ということですね。出エジプトの時もですね、この神の民はですね、乾いた地を通ってね、向こう岸に渡っただけではない、ね、それを追いかけていってですね、神の民を全滅させようとしてね、狙った、食い尽くそうと狙った軍勢はどうなったか、それはですね、この水の壁が崩れてね、そして飲み込まれてしまったね、神様の裁きを経験しましたね。だからこの神の民はね、その向こう岸に立ってね、神様の御業は偉大だと、神様は本当にその素晴らしい方だとね、この褒めたたえたわけですよね。そしてこのその中でね、神様の瞬間さ、神様の裁きの厳格さもね、この目撃したとね。5節から8節を見ていきますとですね、その後私はまた見た、ね、天にある証の幕屋の聖樹が開いた、ね、また新しい場面の展開ですけれども、天にある、ね、証の幕屋聖樹が開いた、ね、それは神様ご自身がおられると、ね、この天地でですね、この悪のですね、軍勢と、また神の軍勢とのですね、この戦いが この続いておるわけですけどね、しかしいよいよね、天にある証の幕の聖女が開いた、ね、それはですね、この神の軍勢のね、総司令官のおられる場所のね、ところでね、この最終的なね、決戦のね、この火蓋が切られたというような感じですよね。6節、ね、そしてその聖女からね、この拠点であり、この本陣でありね、司令官の本部のあるところからね、7つの災害を携えた7人の御使いが出てきたとね。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていた、ね、この清い光り輝く天布、金の帯、ね、これらはですね、この神様のですね、この裁きのですね、この正当性、公平性、そしてこの潔白性を象徴しているわけですよね。このいろいろですね、この戦争とか裁きとかね、そういうことになったら、なんかこう感情にもう任せてね、怒りに任せてこのことがなされ、行き過ぎることもあるわけですけれども、神様は清い方ですね。清い方だからこそですね、この悪をですね、そのままにすることできないね、正しい裁きをなされるというね、そういうことなんですよね。だからその神様のもとでですね、この働くですね、軍勢である御使いたちはね、この清い光り輝く天布を着て、ね、金の帯を締めていた、ね、神様の清さ、ね、潔白さ、ね、それをですね、この明らかにしている。で、彼らはですね、この七節、ね、永遠に生きている神の御怒りに満ちた七つの金の鉢を、ね、七人の御使いに渡した、ね。いよいよですね、この神様のですね、最終的な決戦のね、この何と言いますか、この戦闘機と言いますかね、何かそういうようなものがね、発進しようとしている感じですね。それにですね、このその何と言いますか、爆薬と言いますか、なんかこう裁きのね、このそういうものがですね、この装着されたという感じですね。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされた、ね、このイザヤ書にも出エジプトにもですね、神の栄光が幕屋に満ちた、神殿に満ちたと、煙に満たされてね、そしてですね、そのところにはですね、近づくことができなかったと書いてありますけども、本当に神様のですね、この七つのですね、災い、ね、裁きのですね、瞬間なる裁きのですね、終わるまではね、何かこの誰も入ることができなかったね、何か神様のですね、最終的なこの決断といいますか、それを誰もですね、この覆すことができない、ね、取りなすことができない、最終的なですね、この裁きがね、この始まろうとしているとね、そういうこの展開ですよね。16章には、まあ、その7つの災いのね、詳しい内容が展開していきますけれども、それはまさしくですね、出エジプト記のですね、この、まあ、この背景を感じさせるね、この7つの災いがありますけどね、その中でですね、神の民はですね、保護される。神の民は、この、その中でですね、証をし、そしてこの多くのですね、リバイバルをもたらしていくわけですけども、同時にね、どんなにこの裁きをね、経験してもね、さらに心を固くなにするというね、あのパロの神様がですね、十の災いもたるときですね、もう一時的に心を柔らかにするんですけど、また固くなになるというね、ことを繰り返し、最終的な裁きまでね、この行き着いてしまうというね、この人間の心の固くなさ、罪深さを、まあ、教えられるわけですね。まあ、そういうことでね、本当にこう神様の偉大さ、真実さ、清さ、そして正しい裁きというものがね、この黙示録には、またこの15章には、まあ、書かれている。まあ、そういうこの素晴らしい神様のもとにね、本当にこの人たちと同じようにね、御前にひれ伏して礼拝の心を持ってね、私たちは一日一日をね、この戦いの中でね、過ごしていきたいと思いますね。じゃあ 一言祈りと共にしたいと思います。